ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。2017年もなんと半分終わってしまいましたというところで、そのあたりのことをダラダラと話したいかと思いましたので、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますと。
はい、ダラダラ担当決めでございます。
はい、ありがとうございます。というか、布団に立ち症の会以来のご登場ということで。
いや、そうですね。なんか最近はもうゲストの方が多くてですね、
ね、
もう出番が回ってくることも少なくなってしまう。しまいましたね、すっかり。
いえいえいえ。
いい傾向でございますよ、このラジオも。
もう、ほんとね、なんとか、どうにかこうにか回して、なんとかですね、なんと、70回を超えてますからね、ちゃんとカウントしろよっていう話なんですけれど。
でも、あれですよ、6月を、もう終わり、まあ今年終わりなわけなんですけど、あ、今年終わりじゃない、今年半分終わりなんですけど、ラジオ自体もだって1年半続いてる。
そうですね。まあ、12月ぐらいからスタートしてますからね。うん。いやいやいやいや、
100回。これが一番すごいじゃない ?100 回記念とか、もう近いですよね。
うん、もうちょっと頑張れば、多分、ね、ワンシーズンだいたい52話ぐらい撮ってるんで、
うん。年内いけるかいけないかギリギリなところだと思
う
ん
です
けどね。
そうですね。まあ、基本毎週更新が続いてるっていうのはかなり驚異的な感じでやってますけどね。
誰も使わない時にお便りご紹介みたいなことやってますからね。
そうですね。まあこれはうちのブッキング能力不足というところなんで。
努力なのかわかりません。いや、皆さんこう、それぞれお仕事なり何なりございますね。
うん、そうですね。まあ、まあなんていうかね、ネットラジオも結構いろいろあるんですけれども、同じね、メンツでずっとやってる方っていうのは、よくそれ、スケジュール都合つくなと思って。うん。
そうですね、なんでしょう、二人組ぐらいで、ずっとやってる番組とかあるじゃないですか。
うん。
だから、それ、まあ、ね、生放送としたら毎週都合合わせるのかなとかね、大変だなとか、いろいろ変なことばっかり考えちゃうんですよね。
うん。まあ、兄弟とか姉妹とか、その辺だったら一緒だから、
一緒ね、
できるかなと思うけど、うん、まあそれだったらいいけど、そうじゃなければどうなんだろうってね、夫婦でやってるラジオってたまにありますけどね。
うん、あ、そういうのもあるんですね。
うん。ご夫婦でやってるけど、うん。なんかでもやっぱり夫婦でやってるとなると、ちょっとどっちかがだるい時もあるみたいな感じが、こう、ね、スタート、でやるせない時もあったりもしますけど、ね。
そうですよ。お父さんは仕事で忙しいし、お母さんはもう家事とかやってて、
うん、
お仕事兼任だともっと忙しいですし。ねえ。
なんか。
二人してご飯作りたくないって気は、まあありますよ、これ。
うん。まあ他のラジオをディスるのはやめましょう。こっちがブッキングがあんまりうまくいかないからといって、他のところを。
ディスってるわけじゃない
んですよ。ないけどね。
ほら、こうね、もういやらしい話ですけど、別にね、こう、対価が発生するわけでもないじゃないですか。
まあ、そうですね。
ラジオで喋った
ら、そうですね。出てもらったかと言って、
何かしら都合を合わせてね、続けていくっていう一つのことを続けていくってのは、それだけ大変なことなんですよね、皆さんっていうことを僕は言いたいだけなんです。
そうですね、 まあこれもね、あのなんかあの10万ダウンロードとかになって、あの CM がつくようなラジオになったら何歩かね、あのこうお金とか渡せるのかなと思ったりもするけど、多分これポッドキャストってあの一番収益化が難しいビジネスっぽいんで。
もうだってラジオの広告収入がインターネットに抜かれてからもう15年ぐらい経ってますね。その中でさらにポッドキャストの、ね、番組だって言われたって、まあ難しいでしょうね。
確かの TBS ラジオっていうのはそれで撤退しちゃいましたからね、ポッドキャストから。
そう
なんです。でもね、その TBS ラジオがポッドキャストやってる時、あの、あの、ポッドキャストダウンロード数は世界一だったらしいですよ。
へぇ、世界一が撤退したの？
世界一だけど収益にならなかったっていう。
収益にならなかったんですね。
多分、あの、法律もあるんでしょうけどね、あの CM が、なんか、入れらんないらしいんですよね。
ポッドキャストはなんかそういうのがあるんですよね、確か。
なんかあの、その、なんか再送信とかするのがなんか問題みたいなので、なんか微妙ななんか法律の絡みで、あの、顔とかその辺のスポンサーで CM が入れられないみたいな話になったんで、
なんかもったいないですね、そう考えると。
そうなんですよ。なんか、だからあの、ラジオ、普通のラジオ番組でやってる CM っていうのはそのまま流せないらしいんですよね。
はいはいはい。
まああと、まあ音楽も当然流せないし。
そうですね。
まあね、あれ。
すごいですね。このポッドキャストはもうオープニングからエンディングまで全てオリジナルの曲を使用して。一切なんとかラックさんには一切引っかからない
っていう。そう。なんか演奏したら、なんかあの、音源もね、あの、一応、こちらのね、あの、あのご好意で。
ご好意
で。季節柄挨拶を入れたりしてこうあの使わせてもらってる感じ最近どうですみたいな話でこう持ってお願いしてこう続いてるような感じなんですけどね、まあまあ
まあ毎年言ってますけど半年ですよ、半年っていうことは半分っていう
まあいやあの本当早いですよね。まあ、あの楽器でいくと2学期終わったんですよ。
数学期終わってますけど、これ難しいですよね、6月っていうのが一番。っていうのも、1年で言ったら半分じゃないですか。だけど、新学期、新年度、学生とか社会人が迎えてからは、まだ3ヶ月なんです
よ。ああ、確かにね。
第1四半期っていう言い方をするんですか、今。だから まあ、だから半分なのか、4分の1なのか、なんとも曖昧でふわふわした感じになるんですよね。
確かにね、あの年、ね、あの年じゃなくて年度で見るとね。
そうですね。だからね、なんか半分終わりましたねって言われると、えってなるんですけど、いや、まだ、新年度始まったばっかりだから大丈夫じゃないかなって思ってると、普通にもう9月になって、ああ、なんか年度も半分終わっちゃって、なんか今年3ヶ月しかないって追い詰められる状況に毎年毎年陥ってしまうんですね。
いやでも本当、あの毎年毎年、なんか、爪痕を残していかないとね、あっという間にヨボヨボであるなっていうのは、本当ね、年取ってくると思いますね。
怖いですね。
怖いですよ。
何が怖いって、ちょっと前に、ゼータガンダムのスロットが出たんで、
はい、
ちょっと打ってたら、
未
来さんが登場して、アムロが、未来さん、すっかりお母さんですね、みたいなこと。そりゃそうよ、アムロ、もう7年も経ったのよ。未来さんに言ってて、ガンダムからゼータの間って7年経ってんだよなって思って、7年経ってるけど我々なんかいまだになんか20年前のゲームとかアニメの話とか平気でしてるよなって思ってだんだん不安になってましたね。もう7年じゃ聞かねえよ。
20年前って1996年ですからね。
そう、20年前が96年で7年前って2010年ですから、
キングオブファイターズも96ですよ。
キングオブファイターズ96。
エディットできるようになったでしたっけ？微妙。
チームごとじゃなくなったはずです、ね。個人個人でできるようになったぐらいだと思うんですね。
別に、若干懐かしいかなって思うけど、それ20年前ですからね。やばいですね。
しかも、大体我々の感覚だと、その辺のゲームって割と最近のゲーム。割とこう、新中ぐらいの扱い
なんか古いなって言ったらもうパックマンクラスになりますよね。ギャラガとかね。
その辺の感覚ですよね。我々の古いなって、だって8ビットクラスにならないと古いなってならないじゃん。そうそう。
ギャプラスとかだったらちょっと新しいかなとか思っちゃう。ダメだ。
そう。あのね、ギャラクシアが古いなって思うんですよ。
うん。
ギャプラスちょっと新しいよねって思った
。そうそうそう。
この間ね、確か79年と83年ぐらいしか離れてないんですよね。だけどね、もうそこから30年以上経ってないですね。なんかギャプラスちょっと新しいよねって。
うん。
ギャラが88だって来年だったら30周年ですから。大変ですよ。
うん。
ファミスタ87なんて今年30周年ですよ。
うわ。そっか、87。
そうですよ。もう、そんなね、なんか懐かしいなーとかね、最新ゲームだなーとか言ってる場合じゃないですよ。
確かファミスタスタートが84でた、6だったっけ。
6スタートですね。
6が無印で、で、次が87で。
87年の、確か11月か12月ぐらいにシールペタって貼って出たのがファミスタ87だったと思うんで。
うん。
で、ファミスタ86っていうか、ファミスタ自体が確か年末か年明けぐらいに確か出たはずなんで。
うん、うん。87は打てない打てないといったあの名作ソフトですよね。
そうですね。うん、86が何せバーッと落ちて打ちすぎるっていう。で、当たっただけでね、ホームランになっちゃう。
そうそうそう。それの反省を持って、87は本当に打てないっていう。
うん、びっくりするぐらい打てなく
て、ね。うち、ん、も、まあ、前にお話したかもしれないですけど、あれですね、ノーヒットでスクイズで買ったことありますからね。四球盗塁送りバントをスクイズで。ノーヒットで買ったって、ふざけんな。
ドカベンのブルートレイン学園。
そうですよね。うん。ありがとう。ありがとう、ショーダーとか思った。
まあね、あの当時のダンスのね、打率にホームラン期待するのはちょっと難しいものがありました。
ダンスにスクイズだと思って。こっつって。エンドランかった、スクイズだっつって
。そうだね、だからね、思ったんですけど、結局、じゃあ何年昔の話を。うん、我々は捨ててしまうのかというと、
うん、
30年前と7年前と、
はい、
7年前のことって我々何も覚えてない。
2010
年に例えばね、ゲームなら何のゲームを買って遊んでました、アニメこれ見てました、でプロ野球はこのチームが優勝して J リーグはこのチームがどうのこうのみたいな、そういう記憶って全然出てこない。
出ないね、2010年。サイキックフォース。サイキックフォースって2010とかなんかそういう具材、新しいのついてませんでしたっけ、違ったかな。
プレステ3も出た頃にサイキックフォース出てましたよね。僕も全く覚えてないですけども。
いや、サイキックフォース自体はものすごく古いですけど、続戦が2010みたいな題名だったような、まあ皆さん、ここら辺はググって調べてください。
我々今この回は全くググってませんので、細かい年代は絶対間違ってると思うので、
いやいやいや、サイキックフォースね、なんか今度超能力ゲームが出るんですって、本当か、じゃあレバーもボタンもないゲームなんだってネタをしてたことありますけど、
レバーもボタンもなくてただこう念じて戦うゲームなん
だ、
そんな移動バトルゲーム出ねえよ。
出ねえよ。そんなわけねえだろっつって怒られたっていうのは覚えてますけどね。
足ファミコンのナムコから出たマインドシーカーじゃないんですね。
あれ、本当に超能力ないとクリアできないって言われ
てますか？本当に超能力ないからクリアできない。コントローラー触ったりとか、しないでなんとかこうやる。うん、僕も持ってるんですけど、遊んだこと一回もないです
ね。なんだったかな、なんかなんか投資しないとカードを当てるみたいなやつがあって、本当に超能力がないと当たらない。
しかも、画面の向こう側ですからね。うん、見に行くこともできない。
そうそうそうそう。あれは無理だよね。うん。いやいやいや、そう。
まあ、だから結局、やっぱり覚えてる、うん、まあ、記憶の、なんだろう、刷り込みの、なんだろう、熱量というか、深さという、
うん、
そういうのがもうやっぱり子供の頃と大人になってからってなんだから全然違うんでしょうね、
うん、
だから もしかしたら若い人だったら7年前はこの歌が流行って、
うん、
ダンスがこんな感じでみたいなのね、言えるかもしれないけど、
うん、
我々だって今年の上期、半年間のオリコンベスト20とか見ても多分1曲も歌えない。
全然前世とか。
それ去年ですね、紅白で。
もうダメだ。もうダメだ。
紅白出たら、
もう大体流行子供から教えてもらってる感じですからね。もう全然全然
つって。
これがあの、君の名はの曲だって知ったのはだいぶ最近になってから。
だいぶ最近になってて、
うん。
去年の紅白のアニメ枠というやつですよね、全然
全然。あれアニメ枠でカウントなんだと思って。まあでも。
ちょっと違和感はちょっとありますけど。
うん、まあでもみんな、あれ、ね、すごい、まあ、ものすごい量みんな見に行ったのに、なんか、何も賞が取れなかったって、なんかちょっとそれかわいそうじゃねえと思いまして。
そうそう、なんかあれだけ話題になって、あれだけお客さんが見に行って、日本興行売り上げの第何位でとか言っておきながら、シン・ゴジラとこの世界の片隅に、全部いいところ持って帰ってしまったっていうね。
まあね。
すごい気づくな。
うん。まあ、両方とも我々見に行ってるけど、君の名は見てないみたいな。
なんか、君の名はなんかね、高校生ぐらいのカップル、で、見に行かないと、なんか、致死量のダメージ受けるって聞いたんで、僕見に行って
ない。そうなんだ。
なんか、血吐いて死ぬって聞きましたけど、僕怖いんで見に行って
ない。そうっすね。まあ、恋愛ものってそう見ないですからね。一番来週にやってる両師匠からの盛んに恋愛ものとか勧められるけど、もう全然ちょっとこう、わってパッとしないな、みたいな。
昔からね、ときめきメモリアルとかどんなに進めても遊んでくれなかったですね。
いやー、ないですね。多分回路がぶっ壊れてるんです。ないか壊れてるか。そうですね、なんですかね、機械だみたいな、良心回路みたいなのがあって。
どっかで誰かが笛吹いてるんですよ、
ね、そう、うわー、やめろ、とか言って。
それでもね、ご結婚されて子供さんもいらっしゃるわけですから、
まあ、
ね、なんとかその笛の根からは脱してるんだと思いますよ、
うん、いやいやいやいや、もうそのね、だからその辺、うちの奥さんもね、恋愛ものっつったら別にって感じになりますからね。別にかな、っつって。あまり触手をそそらないみたいな。まあ、かといって何の映画が好きかって言ったら特にないっていう話なんでね、特にそういう属性がないんだなと思って。
うん、ああ、難しいところですね、でもね、うん。純粋な恋愛ものの映画っていうのを見に行ったっていうのは、いつだって言われると、
うん、
ね、もうなんか松田聖子のアイドル時代の映画とかぐらいまで遡らないと無理なんじゃないかっていう。
まあ、ラブコメだったら若干あるかなっていうぐらいかな。
ズブガップとか。
うん。
ズブガップラブコメだったかよく覚えない。
ランマ2分の1ぐらいはいいんじゃないですか、あれ。
僕は、ランマ劇場は僕って劇場に見に行ってないですから。
あと、
ラブコメ、あれかなりラブコメ。
ラブコメっていうジャンルで、あれはセーフなんじゃないですかね。
あれはセーフ。ね、
うん。まあ、だからどうしたっていう話なんですけど。
まあね、それ、言ったらまあ確かにメゾン一国うるせえやつらあたりはまあラブコメなんだろうなと今聞いて思いました、ね。まあ劇場版のメゾン一国はああっていう感じでしたけども。
あれうるせえやつ同時上映したやつだった。
同時上映
だった。確かの最後のうるせえやつの最後と同時上映だったんですよね、確か。
そうですそうです。
うん、
そうるせえやつの方はと単行本丸々一冊を映画化したんですけど、
うん、
メゾンの方はテレビ版の方で最終回やっちゃって。
うんうん、
その最終回の直前のちょっとしたオリジナルストーリーみたいな感じで、話もオリジナルだし、絵柄もテレビ版ともちょっと変えてて、
うん、
なんか、みんなこう、首を横に傾けて、ってことがあります、ね。
ああ、びっくりしましたね。まあ、全然関係ない話だけど、あれですね、うち、うるせえやつだって原作読んだことほとんどなくて。
まあ、いいんじゃないですか。
じゃあ、びっくりしたのが、千葉茂さんのやってたメガネのキャラクターがアニオリだって聞いて、私震え上がったんですけど、
ね。あれはアニオリなんですよ。
そうなんですよ、
ね。正しく言うと、原作の3話ぐらいまで出てたキャラクターなんですよ。メガネと、
うん、
もう僕 もちょっとね、最近売れたやつは見てないんで、すぐパッと出てこないんですけど、4人組。
ええ、4人組ですね。うん、4人いましたね。
メガネ一家。
うん。
で、あれね、原作の方の3話か5話か、そんくらいまでは出てたキャラなんですよ。それがなぜかアニメの方で異常にフューチャーされてしまう。まあ、それは千葉茂さんのね、演技力の賜物と言っても過言ではないんじゃないですか、ね。
ええ、でもまあでもほとんど、でも考えてみたら、ほぼアニメの話ばっかりなんですよね、多分。ものすごい話数やってるから。
当時だってね、今のアニメは13話とかでワンクールで区切られますけど、当時は視聴率良ければ延々やりますからね。
そうですよね。
水曜日の7時半、7時台はドクタースランプですよ。
うん。
7時半からうるせえやつ、丸確かに4年ぐらいやってますよ、
ね。やってたね。4年もやってたから。
だから本当は200何十話とかになってますからね。
うん。まあ、原作ショックなんか。原作ストックなんかあっという間に使い切ってるわけなんですよね。もう考えてみたら。
結局、すごい勢いで最初の頃やっちゃって、うん、で、原作のネタ切れちゃったら、とりあえずオリジナルやってみたいな感じで。
うん、
でそのうち、こう、原作の16ページぐらいの話をもう30分にむちゃくちゃこう広げるために、なんか、やっぱりオリジナル要素がいっぱい入ってきて、
うん、
大体違う流れになるっていうのがいつもパターンです。
いやでもまあ、うるせえ奴らだったら別に見れたけど、ドラゴンボールだったら引き伸ばしが激しくて見れたもんじゃないっていう感じになりますからね。
ああ、ちょっと当時はね、やっぱ頭の中で、うん、当時ジャンプ読んでましたから、
うん、
テレビでやってるドラゴンボールの後の何話ストックがあるかっていうのを頭の中で計算するんですけど、うん、ストックが10週分ぐらいしかないんです
よ。ないね。
で、これアニメって確か作るの2ヶ月かかるよな、どんなに短くても。
うん、
だからどうやってこれアニメスタッフ作ってるんだろうっていうので、うん、すごく当時疑問に思ったことがありましたね、うん、あれなんかそしたらあれすごかったですね、うん、あれ印刷所入る前にアニメスタッフの方にもコピーしてバーンって送ったらしいですからね。
マジでっていう話ですよね、うん、
それでギリギリ間に合ったっていう世界だったらしいですね。
いやあれですね、素直に筋肉マンとかの再放送で、ね、繋げましたけどね。
そうですね。筋肉マンとかなんか途中、完全オリジナルの宇宙の具試験とか入ったりしてましたけど、
うん、それすらやめて、なんかまた1話から再放送して、ストックできたんでまだ始めますみたいな感じでしたからね。
あ、それが許される時代だったっていうのもありますし、あとね、ちょうどプロ野球が入ったら1週分伸びるなと思ってると、雨で中止になって普通に放送やったりとか、
うん、
あとある年を境にプロ野球中継が視聴率のいいドラゴンボールだけを放送して、
うん、
ヤクルト巨人戦はなぜか7時半から中継っていうね、とんでもない時間割りになったこともありました。
あ、でもドラゴンボールやってた頃にね、やっぱり野球中継とか普通にやってたからね、あれで野球に嫌いになった人ものすごい多いっていう話を聞いて、うん、
ね、少なくとも、
うん、
10年前、
うん、
ラキスタ10年前なんですけど、ラキスタ10年前なんですけど、10年前のラキスタでは、
うん、
プロ野球の延長でアニメの予約録画がずれるっていうのがネタになってましたね。
ああ、なるほどね。
だって、冷静に考えてみると、10年前って、割とみんなまだビデオデッキ使ってるじゃないですか。もうハードディスプレイコーダーに移り変わって、もしくはパソコンで録画するようになって久しい
ん
ですけど、
うん、
10年前まで普通にビデオデッキ使って、うん、野球も地上波で普通にやってて延長もしてましたけど、
うん、
今なんかすごいですけど、宮城県内なんてもう楽天の中継ゴールデンでやってて、もう楽天勝ちそうだなと思って、もスパーッと8時50分で終わりましたね。潔いですよ、もう。
そしたらもうラジオですね。はい。
久しぶりですね、本当ラジオ聞いて、ああ、勝ったなっていうのを確信するまで聞くっていうね。
うん、確かにね。まあ、野球は延長はあるからね。まあ、時間決まってない。も
う。時間でね、うん、終わんないですから、やっぱ難しいですよね。
うん。あれ、言ってましたよね。バレーボールも今はね、延々やったりしないっていう時間で終わるって聞いて。うん。
そうですね。
うん。あれで、つって、だからね、炎の転校生のバレーの試合で3日やってるみたいなネタはもう通用しない。
もう通用しないですね。
ジュースからって。
ですかみたいなのはもう通用して
る。そうそう。だから途中から KO を狙ってる。KO とかいう話。
まあ絶対にあれオーバーネットなんですけど、まあその辺に触れないでおいた方が多分いいんだろうなとは思いますけどね。
そうですね。
まあちなみに今バレーボールはサーブ権によってポイント入るシステムではなくなったので、むちゃくちゃ時間が伸びるっていうことは今はなくなってます。
それはそれでドラマがあったんだけど、でも野球だけですよね、もうほんと延長18回引き分け再試合みたいなことになるやつは。
まあ高校野球も確か延長15回までだったと思うけどね、今は確か。何
でしたっけ、
それもね、なんか来年以降でしたっけ、なんか、
うん、
ワンアウト、ランナー1、2塁、だから1、3塁からなんか延長11回から始めるとか、よくわかんないルールが採用されるみたいな。WBC でなんかそういうルールあったんで、サドンデスで
した。ああ、確か聞きましたね、ちょろっと。
なんか、日本対オランダ戦でしたかね、ちょっと、記憶ついて、今年の春先にやったので、なんかそんなので、なんか、えらい、異常な緊張感があって、試合を見ていた記憶はありますけれども。
うんうん、でも確か今やってるあのドカベンプロドリームトーナメント編はなんか延長18回みたいなことをやったっぽいですけどね。
チャンピオンももうね読んでないんでわかんないですね、その辺は。
大甲子園ではあの中西球道はそれやりましたけどね。
中西球道やりましたね。大甲子園の準決勝でね。
準決勝で、延長18回引き分け再試合。
再試合。
うん。あれはすごい好きなんですけど、僕は。
この中が首くんなきゃね。
うん。
終わってたかもしれない。
いやいやいやいや、でもあれ鉄人と鉄人中西さんの絵はすごい好きだったんですけど、ロボットにね、すっごいダサいとロボットになってる、あれすごい好きだった。
何度で仁王立ちになるするようですね
鉄人だ。
まあ、昔はね、確かに延長18回とかにこうドラマを感じてた時代っていうのは僕も当然あるんですけど、やっぱりね、もう高校生の体にそんな負担をかけてはいけないんですよ。
いやー、もうあれ、なんか死人が出るまで止まんない勢いがあってね、真夏にやってるのも問題だし。
そうそうそう、危ないです。真夏の真っ昼間にね、35度とか、昔からよく言うじゃないですか、まあ、運動場は5度が高いので、気温は40度を超えてるかもしれません。40度超えてるなら止めろよって話ですね。
そうそうそう。
何運動させてるんだ。
ちゅうか、応援してる人が熱中症で死んだりするまで多分続くんじゃないかと思
って、ね。その辺のこと考えるとね、あんまり良くないと思いますよね、やっぱり。
今の部活もいろいろ問題になってますからね。
ねえ、たださえ学校の先生のね、勤務時間が長くて、うんたらかんたらみたいなことやってる
んですけど。うん。うちの子供はあのね、幸いあの、なんと映画部入ってますからね。
は映画部
映画部。
パッと聞いた限り僕の中では見たくなる。
はい。
映画を見るのか、映画を撮るのか。
うん。あとは、究極超人 R が来るっていう。あれは工学部でしたっけ？
工学部ですね。あれ、写真部どっちかっ
ていうと。うん。いや、うちもね、正直言ってね、よく知らないかったんですけど、まあ、映画見てるだけかなっていうほど、でも仮面ライダー映画しか見てないしなと思って。
それ映画部で見る
の？うん。
なんかあの04キュータでなんか図書室に漫画本を置こうみたいな話になってるんですけど、大丈夫ですか？そんな映画部でいいですか？仮面ライダーの。
いや、てか、ああ、それはあの、子供自体、うちの子供自体が映画ってちゃんと見てるのそれしかないよなと思って。
ああ。
あとモンスト。
アニメじゃ
ない。アニメですね。
ドラえもんのび太の恐竜とか見てください
。あーでなー一緒に、あ、なんだったかな、なんかあの絶滅動物の島かなんかって言って、あの新ドラえもんのオリジナル映画見に行ったけどね、もう、
はい、
ほんとクソつまんなくてね
つまんなかった。
いや、あのびっくりするほど面白くなくてね、子供のどういう反応かなって子供寝てたからね、うわひでえと思ってい
や子供の感想は素直ですよ。仮面ライダー映画だろうがつまんなかったらグーグー寝ますよ。
うん。いや、仮面ライダー映画でもあとね、どんなにひどくても寝たことなかったんだけど、ドラえもん寝てたからね。あ、これつま
んない。興味なかったんですよね。面白くなかったら興味なかったら。
なんだったかな、なんかあの、まあ、あの、ドードーとか、あの、もうあの、絶滅した動物を集めてる島があって、
はい、
で、まあ、あの、そこで、なんかそれを狙ってくる奴らと一悶着みたいなストーリーだったんだけど、
うん、
あの、ほんとね、うちもね、許せないぐらい腹が立ったのは、うん、あの、ドラえもんってどんな時でもどんなことがあっても全て科学で解決してるじゃないですか。
そうですね。
うん。でもね、あの、 そのなんかこう伝説の昆虫みたいなのの謎パワーで解決して、俺もう本当腹立ったもん。ふざけんなって思って。一回もうなドラえもんお前ちょっと見てんのかって。謎パワーで解決したことはないぞと。うん。モーションボックスとかさ、いろいろあるけど、一回、一度でさえ謎パワーで解決したことないぞ。
無理やりでも、うん、やっぱりそこは科学で解決してほしいと思うんですよね。
うん。全部説明ついてきたじゃないですか、いろいろ。どんなストーリーでも、うちの知ってるドラえもん映画って、どんなことでも絶対に科学で解決してきたのに、なんかその昆虫が光ってなんかして奇跡が起こって解決みたいな、ふざけんなって思ったら、ぶち切れたね。な、もはえっつって。あとは本当ムカついたな。あとスネ夫が仲間を信じろとか言って、ドラえもんが助けに来てくれるとか言い出して、お前らの中に信頼関係あったんかみたいな。
まあ劇場版ジャイアンの法則みたいなよくありますね。
いやでもね、もう露骨に仲間とか絆とか言い出して、お前ら普段何やってんじゃんと思って。
あ、そのこと言ったら、だって劇場版ディケードだと突然なんか塚田君がなんか、俺は仲間を全て失ったとか劇場版で言い出して、うん、テレビ版の時は俺には仲間なんかいねえって言って、お前何言ってたこいつって。
まあね、でもまあギリギリまでなんかスネ夫って一回裏切って帰ってくるぐらいがちょうどいいぐらいのイメージなんですけどね、うん、それがなんか拷問されて仲間を信じるとか言い出して、お前ら普段何やってんじゃんと思って。
そのあたりもね、なんかちゃんとこう、
うーんって感じですけどね。いや、どうでもいいんですけど、なんかその映画部の話なんですけど、その映画ね、なんか、なんと映画撮るらしいんで。なんか、そういう活動あるって、映画撮って、やっぱりその出して、なんか大会みたいなのがあって、勝ち進めば全国行けるみたいな感じで、ちゃんと作ってるらしいですよ。うん、
そうなんですね。うん、鈴宮春日みたいに文化祭で発表とかそういうもんだと思ってました。
うん、うちもそんなもんかなと思ってたんだけど、うん、何をするんだろうと思ってたんだけどね。なんか、うん、
でもあれですよ、なんか今年の全国 CM 大賞かなんかでは、栗原かどっかの作った CM がね、大賞取ってますもんね。
え、栗原。
確かなんか、なんだ、何かが、なんだっけ、ごめんなさい、地元の方聞いたら。何か名産品が、地元の名産品がね、
うん、
なんか、買えなくなってしまって、手に入らなくなってしまって、
うん、
なんかもう、屈強なガードマンとかが立ってるんですよね。
あ、あれ、それ栗原じゃなくて、あそこじゃないですか、トメだ。
トメか。
うん。トヨマかトメ、どっちか。で、あれですよね、おばあさんが無双するやつですよね。
そう、おばあさんがこう、なんか、黒眼鏡とかを無双する。
あ、ひっつみだったかな、あれ。そう。あったあったあったあった、あれ。
なんとか汁かな。
あれ、油。
ハット汁。
ハット汁、そう、ハット汁。
ハットがごハットから来てるから、もうハットはダメですみたいな。
そう、本当にごハットになっちゃって、で、ぶち切れたおばあちゃんが大暴れするって話ですよ。
おばあちゃんがもう暫定つけるのにね、うん、なんかザトウイチのようにこうバッツバッと倒していくってい
う、うん、
あれが確か大賞を取ったのよ、ローカル CM 大賞。
あれ大賞取れたんだ、
確か取ったの、この間ニュースだったんですよ、
うん、
だからそんな感じで、だからね、全国のそのコンペみたいなのが出したわけですよね。
そう。いやー、なんだろうね、ヒーローもの取ってんのかな。いやー、男子校だから恋愛ものは取れないはずなんで。取れるかもしれないけど、取ってほしくはないと思って。
まあ男子校の恋愛ものはある意味、一定層には多分需要はあると思うんですけど。
まあね、まあ、男子校の恋愛ものは、まあ取ってほしくはない感はありますけど。受けるかもしれないけど、取ってほしくはない感はあるんで。
みんな審査員の先生方、苦笑いってことですよ。
いやまあまあ。って感じですけどね。
あとはその、うん、撮影中にね、あのお兄ちゃんが死んじゃったら妹さんにこう映画部の人全員殺されたりするんで、金田一少年の事件簿みたいになっちゃうんですね。あまりこう危険なビルの間を飛び越えるアクションとか、ね、危険な行為はやめた方がいい。
どうだったな、あとは戦闘シーンとかね。あんのかな、飛んのかな。
でもあれですよね、そういうのを考えるときって、その今の時代って、YouTube とかでいろいろな動画が見られるじゃないですか。だから多分そういうコンペとかに出したような映画も多分、うん、どっかのなんか参考作品的な感じで多分上がってると思うんですよね。まあ調べたことないんで分かるんですけど、うん、だからまあパクリというとあれですけど、うん、こういう方向性っていう、その撮りたい絵を伝えやすいっていうのはあるのかもしれないですよね。
まあ、まあなんか二つあると思うんですよね。このシーンが撮りたいからって、それに無理やり、こう、ストーリーをつけていくみたいなやり方。
はい、
ただ、こういう話が撮りたいんだっていうので、スタートして、じゃあこういうシーンもいるよね、みたいな作り方になるんですけど、でも、インパクト残るのは、このシーンが撮りたいからっていうだけで。
そうなんですよね。別に、こういう話が撮りたいんですね。こういうシーンを撮りたいっていうだけで、
うん、
あと別にどうでもいいやっていうふうに思っちゃうパターンが割と多いです
ね。そうですね。
大体そういう映画はつまらない
です。まあ、こういう話がやりたいんだっていう感じで先走るとそうなんだろうけど、逆にこのシーンだけあればいいっていう感じだったらね、もうなんか記憶にだけは残ってくれますからね。
まあ逆にそこしかこう印象に残らなくて話は全然頭に入ってこないっていうのもありますね。
まあどっちがいい映画だったかっていうのはちょっとうちも判断がつきかねるところではあるんですけど、
難しいところですけどね。
先生、でもやっぱり一つだけでもすごいシーンがあればね、ウルトラマンレオとか見ると大雨の中でセブンが負けるシーンとかすごい印象になって残りますからね。
そうですね、足をぶち折られるシーンとか
ね。ぶち折る、ボキボキボキボキっつって。
いやー、とてもじゃないですか、それトラウマを残しちゃいけないと思うんですよね。
いや、でも、でもあれは、あれだけで別にもう、あれだけの、あのシーンだけですごいレオって印象に深いかなと。
まあ、そうですけどね。
そうね、なんか比べたらかわいそうですけど、AT でどのシーンが印象に残るってちょっと微妙ですからね。
AT?AT?AT
で一番印象に残ったシーンはって言われて。
山本先生は、
ええ、
挨拶した後、
はい、
一緒に赴任してきた女教師の人も、
ええ、
挨拶するんですけど、私は体育教師ですみたいなこと言うんですよね、
ええ、
そしたらなんだよ女に体育なんか教えられないのだよとかってこうヤジが飛んで、
ええ、
その女教師がすごい勢いで鉄棒に走ってって、
ええ、
大車輪を何回も振る。それが僕すごい印象に残った。女教師大車輪。そんなタイトルついてないですけど。
ついてないっけ。
第1話ですけど、ね。ドラマ先生の回ですから、ね。こんなタイトルついてないですけど。
一話の、
まあ、その女教師大車輪だけは印象のことですね。
いやー、ほんとね、その話でいくとなんだろうね、あれですね、モンハンとライやってる時に話してたじゃないですか。モンハン、サードが出た時ですね。サードが出た時やってて、それでなぜか、あれですね、モンスターに亜種なんていないよみたいなことをネタで言ってましたね。先生は亜種はいると思うんだとか言って。
ハンター先生の
会。ハンター先生の会みたいなことネタで言ってましたね。
この中に亜種がいないという、そういう心が、モンスターの亜種を、先生、そう思います。と、本当に、モンスターの亜種が、
うわぁ青いレウスだとか言って。
なんだって、青いレウスとか言いながら、ね、もう、先生はハンターだったんだみたいな感じで、もう第一話から正体バレてるよみたいな。そんな話をした記憶はあります。
そうですね。で、最近だったらですね、あ、僕たちのハンターだ、みたいな。
レビュース会じゃないですか。
みたいになるという。
印象に残ってるのはメビウスに100円で出た回が一番印象に残ってる。申し訳ない。
申し訳ない。
一番印象に残ってる。
AT は超強いんだけどね、つって。じゃあ、何のシーンが残ってるって言ったら、うちもう、なんだろうな、内田守先生の書いてた、アンドロメロスの漫画で、なんかここは俺に任せろ、つって、AT が助けに来て、アンドロメロスを生かすっていう回だけかな。
リトル巨人くんを書いたことで有名な内田守先生の書いていたウルトラマンの漫画の。
そうそう。
しかもそれ、漫画だし、
ね。漫画だしね。
あとはあれなんですよね、カラオケとかで、ウルトラマン8を入れると、大体ね、最終回が流れる。
あんなの？
うん、キリンもゾウも降臨だった回が流れる。
出ないじゃん、80。80
出てじゃん。だからもう、最後、スカイハイヤーとかがさ、鉄球持ってるシーンとかが流れてるんですよね。だから、カラオケでウルトラマン8入れると、なんかね、歌詞があんまり頭に入ってこないんですよ。なんでこの回フューチャーしちゃったんだろうっていう印象がものすごく強くて。
いや、じゃあアンドロイドでこう出てくる。
アンドロイドエミとかは出てこないかった。
出てこない。
けれども。
最後はユリアンと一緒に銀ブラする話とかは。
銀ブラする話とか多分載ってないです
よ。載ってない。そこまでは。
大体ウルトラマン80とか入れるときは大体テレビサイズで切っちゃいます、でもなんかね、なんでこの鉄球で破壊する回とかにしちゃうんだろうっていつも思いました、
ね、いや確かに銀河一強いとか言ってましたけどね、あの怪獣
銀河大したことなかったね、
だってまあ、あんな作戦でいけるんだみたいな流れでしたけど、
あれならなんかまだザットの作戦の方がまだマシなんじゃないかって思ったりもしますけれども、
まあ、
ね、しょうがないですね、怪獣頻発機からね、間が空いて怪獣と戦ったことがあるのは当時の AT の UGM だと隊長以外誰も怪獣と戦ったことがなかったっていう。そりゃあんな作戦にもなります、ね、
さらにドーンと相手メビウスですからね、あれも
そうですよね、その間の防衛隊って本当にただの税金の無駄ぐらいみたいな言われ方をすると大変気の毒だなと思って、
ね、いやーのわそうですね、だからメビウスの最初のところで結構辛い感じになってました
ね。辛い感じで無理をしてこうねタイム忘れてくるっていう感じになっちゃうんですよね、
まあそれはそれで面白かったんですけれどやっぱりですね、いや何の話だったかと思ったら、そう半年を振り返ってっていう話
半年を振り返って1980年の話をしてましたよね、我々ね。
そうですね。
おかしいですね。
いやいや、まああれですね、ちょっと戻せば、映画部っていうのは映画を撮って、なんかトーナメントに出るらしいですね、
映画部のトーナメント？
やっぱりちゃんと、映像作品を作って出して、で、やっぱり競って、勝ち上がれば上に行け、全国に行けるって。
ごめんなさい、なんでトーナメントなんですか？
いや、やっぱり各中学校の映画部で、やっぱり活動してる以上映像作品を作って、で、それを競い合って優秀作品、県大会で勝ったらやっぱり全国があるらしいんで。
いや、だから行くのはいいんですよ。県内大会もいいんですよ。
ええ。
で、なんでトーナメントなんです
か？トーナメントなのかな？でも、どうなの？
いや、だって、UFO とかの、管楽器の大会とか別にトーナメントじゃないんですよね。
まあ、バーッと出してこう、やって一番投票いいやつが勝ちみたいな感じになるのかな。
あ、でもあれですよ、弁論大会は確かに対マントーナメントだったと思う。
確かにな。どうなんだろう。
なんか、弁論大会だったか、答弁大会だったかを忘れてましたけど、あれはあれですよ、討論大会とかは相手の言ってることに対して切り返して、いかに自分に優位な方に話を持っていくかみたいな感じだったんで、それはまあトーナメントでもいいかなって思ったんですけど、
まあでも多分批評してそれで多分勝ったら、一番優秀作品だったら上に行くみたいなパターンになると思うん
ですけど。でも上に行ったってあれですよね、1回戦で1回見たものをまた2回戦で見なくちゃいけないわけですよね。
あでもどうなんだろう、トーナメントかどうかっていうのはちゃんと聞いてなかったんで、今度聞いてみよう。そう言われてみたらトーナメントではないような気がしますね。
そしたらあのなんかね、3作品ぐらい用意しないといけなくなっちゃ
った。ああそうですね。じゃあ あれですね、最初にこう偽物を作ってて刺されたら玉をドロップを買わせるみたいなラーメンマンみたいな話になるんですかね。
だから展開としてはだからその何でしょう、 M1 グランプリみたいに、うん、まずずらっと一斉にエントリーした人たちがみんなこう映画を見せて、
うん、
でその中からなんか点数つけて優秀な3組が、うん、もう一本映画見せるとか、
うんうん、
そういう感じなんじゃないですか。
なのかな。まああれですね、でちょっとすごい豆知識なんですけど、 R1 とかなんか、参加費用2000円払えば出れるらしいっすね。あれ
R1 って一人のやつでし
ょ。うん、M1 も多分みたいなもんだと思うんですけど。
R1 はピン芸人のなんかだったから、確か素人も結構なんか出てるっていう話は聞いたことあるんですけどね。
うん、2000円か何本か参加費用払えば出れるんですよって言って。
でもあれですよね、なんか世の中で YouTuber とか始めたりする人もちょっと箔つけたいと思ったらね、ちょっと2000円払って R1 出ればね、
うん、
この俺は R1 で1回戦負けしてるとこうみたいな感じでね、
うん、
名乗りコードつけられるとかかっこいいんじゃないですか。
うん、いやー全まあそうですね、全然関係ないかもしれないですけど、この前あれですね、車中泊して冷やかしで大洗い通った時にですね、なんか男の人がセーラー服着て、ビデオカメ、もう一人の人がビデオカメラで撮ってて、あ多分 YouTuber かなと思っていう人いましたからね。
ああなるほどね。
例の階段とか神社のところの階段とかでやってたから、多分なんかそういったのを再現みたいな YouTube 動画撮ってんのかなと思って。
ああそうですね、なんかねえ何でしょう、ガルバンの聖地行ってみた的な感じで動画撮ってるかもしれないですね。もしかしたら
なんか、うん、大変だなと思って、ここまで来るのも大変だったのになと。
セーラー服、まあね、もしかしたら大洗学園のね、全部セーラー服ですから、
なんかポ
もしかしたら
なんかポカったよ。
ああみスカーフが緑色なら多分大笑いになってる。
うん、そうっす。ああと思って遠目に見て、わあ大変だなと思って。
いやー大変ですね、もうそういうのは。
うん、いやーこれまあ満単位で再生いったらいいけど、そこなんかニッチなネタだから厳しいんじゃないかなと思って。
あのね、ガルパン好きな人ほどそういうものは指してみない。
うん、男がセーラー着てってもなみたいな。
うん、男がセーラー言われてもね、弾丸論破のさくらちゃんって激怒した女の子ですからね。
確かに、
うん、あんなごつい肉体してますけど、まあ、あれは激怒した女の子ですから、
うん、
全く問題はない。
まあないっちゃないですけどね。まあ本当だからどうしたみたいな。なんかうん、なんかそれでなんかうんつってうんって思っていましたね。
まあね、今度から広告料が下げられるとかっていう話もあるみたいですし、
あやっぱりですね、うちのこのラジオの収益もあれですね、昨年は2ドルでしたからね。
半減されたら1ドル
1ドルですよ、大変ですね。
2つなら2ドルだったら1ドル
1ドルです。
いやあといつになったらミリオンダラーマンになれるんですか。
ミリオンダラーマン、
いつになったらこのポッドキャストのラジオはミリオンダラーマンを名乗ることができるようになるんです
か。いや、まあ秋師匠20万回ぐらい出せば。計算上。
秋師匠20万回出してから、20万回毎週放送するの一体何年かかるんですか。
いやー、でもこの前見たらなんか YouTube 再生数がなんかパッと見たら700とかなっててびっくりしたんですけど。
いいですね、700回。
700回、他だったら10回20回なんですけどね。
記念会は人気がないですね。
いや別にそれをどうこう言うつもりも全くないんですけどね、なんか、うん、
人気がないんじゃなくてね、テーマがねない場合が多い。なんかの話しましょうって、
うん、
例えばはい、映画の話するもよし、心霊の話するもよし、
はい、
この世界の片隅にの話をするもよしですよ、
はい、
大体なんかざっくりとした雑談で始まることが多いんで、それはね、ああじゃあ記念の会は聞かなくていいかってこうポッドキャストを聞いてる人たちもそうなっちゃいますよね。
そうですね、こんなこと話したらもう45分になったので、なんでこの辺で切り替えたいかと思います。それはね、なんかあのもうなんだろうね、プレプレな感が多いんですけども、まあこの辺りで締めたいかと思いますので、今週は一つありがとうございましたという。はい、では来週もまたよろしくお願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。